2日目の今日は、鵠沼地区町内会自治会連合会会長、また鵠沼地区郷土づくり推進会議議長でいらっしゃいます永瀬さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、永瀬さんはこの鵠沼地区に、住んでからはどのぐらいになるんですか？
もうかれこれ、70年になりますね。
そうですか。
もう生まれは違いますけど、育ちは全部鵠沼ですね。
小さい頃のこの鵠沼地区の様子というのはどんな感じだったんでしょう？
もう本当に大きな屋敷があって、松林があって、今みたいなこう家がいっぱいあるような景色と様違いで、でそれ東の方を向ければ、富士山もきれいに見えるし、海岸に行けば松林があって砂浜はきれいだったしという、で非常にのどかな、のんびりした地区だったですよね。
そして現在は自治会連合会の会長でもあり、そして郷土づくり推進会議議長ということで、地域の役割もたくさん抱えてらっしゃるんですけど、地域のこういった役職に就いたのは何かきっかけがあったんですか？
まあ、最初はその町内会で昔から住んでるお向かいのおじさんが、お前暇になったんだから町内会手伝いよということがきっかけで、まあ町内会の中で何もしてない町内会だったんで、じゃあ防災会を立ち上げるかどうかとか、それからなんかお祭りをやろうよとか、じゃあ餅つきをやろうよとかっていう形で町内会を一つまとめていくというのことから始まったんですね。
今自治連の会長さんでもありますが、鵠沼地区というのはいくつの町内会自治会が存在するんでしょうか？
基本的に 町内会自治会の数としては54ですかね。大小あります、一番大きいのが1800所帯ぐらいのところ、一番小さいところで、独立家屋の集合体で25とか20、30とかっていう町内会とかって、その数と大きさの比ってのはすごいばらつきがありますね。
でもそういった皆様をこう自治連の会長としてまとめるってご苦労もあるかと思いますけど、
そういう意味では自治連としてまとめる一つの大きなテーマってのは防災というテーマを、取り上げましてですね、で防災訓練というを実施する、じゃあ実施するにはどうしたらいいか、それには町内の各防災担当者の方々を集めて、リーダー会というのを組織しまして、それからその防災訓練というものを単に訓練ということではなくて、それは地域を融和させる場であるという考え方で、鵠沼地区の防災訓練の場合には医師会の代表の方、歯科医師会の代表の方、それから薬剤師会の方々にお声かけて、今年からその医師会はもう何年か前から入ってますけど、歯科医師会、薬剤師会、今年初めて参加していただきました。それからもう一つは、その障害のある方、福祉団体の方々にもお声をかけまして、でその方々に去年からその参加していただいてるんですが、その参加をただ単に参加していただくんでなくて、障害のある方もその地域の一緒の住民なんですよということで、その場に参加された方をその担当の町内会の会長さんとか民生委員さんとかってことにご紹介させて、その訓練の間中一緒に付き添ってもらって、でその一緒にその参加意識を高めてもらうということをやりました。2年目の今年はもうその障害者の方々だけがもうすっかり顔なじみになって、テントを与えた中ではもう和気あいあいとやってる、そこに民生委員の方、町内会の担当の方々が入り込んで一緒に談笑するという景色、光景も見られるようになりまして、それからもう一つの特徴としては、今年は江南小学校でやったんですが、そこの PTA の方々もこの防災訓練に参加されて、屋上のフェンスをつけた屋上の見学会っていうのは、じゃあ PTA が全部担当しましょうという形でもって、その PTA の役員の方々もその防災訓練の中に一員として参加していただけるということが実現しまして、ですから防災訓練を単に、消火器の操作だとかそういうことではなくて、地域全体の一つのこう融和の場、知り合いの場、触れ合いの場という形に持っていこうという企画を、もうこれはもう10年来やってましたのが、それがようやくだんだん形になってきたなという感じでしますね。
地域の中では郷土づくり推進会議議長でもいらっしゃいますけれども、今メンバーは何人ぐらいで構成されてるんですか？
今メンバーとしてはですね、はい、団体選出の委員が20人と、はい、それから公募の委員が11名で、合計31名が構成員としてなっております。
はい、例えば鵠沼ならではの活動といったらどんなことが挙げられますかね？
そうですね、これ鵠沼ならではですとね、町おこし部会が地産地消の商品を作ろうということでですね、片瀬漁港で取れますカタクチイワシをですね、その鵠沼魚礁という形でもって開発をしまして、一昨年ぐらいから始めて去年発売して、市民祭り等でも販売しまして大変好評でしてですね、もう今や品切れ状態で、今年仕込んだものが出来上がってくるのを待っている状態になっていると。これはもう大変この活動の中では大きくあれしたものですね。地域活動支援部会というところでは、シニア世代の方々が地域に溶け込むその支援をしようということでもって、ボランティア養成講座というのを開設しまして、これは約1年間で大体1回で20人ぐらいの、もう一昨年に第1回をやりまして20人の方が卒業して、昨年は10月から今年の8月でもって第2期生がやっぱり19人の方々が卒業してまして、でその方々に鵠沼の歴史ですとか地域活動の要点ですとかいろいろこう教えて、その方々が今後この地域の中に入ってその地域活動ができる支援をしようという形でもって進めておりまして、これは今後も継続していきたいなということをやっています。それからふれあい教育部会ではですね、今小学校の高学年の方4年生から6年生っていうのが割と居場所がなくて、でそのため の元気塾、まあ、実際にはいろんなところで元気塾みたいなのやってるんですが、やっぱし今後それを全体的に広げていくためのモデルケースというような形で、この公民館を使って毎週木曜日に、まあ、生徒さん集めて先生役をですね、ボランティアの方々、いろんな職業の経験の割になる方、あるいは教師の経験の割になる方っていう方がやってきて、まあ子ども一人に対して大人一人みたいな形でおってやって、大変子どもさんも楽しんでやってられると。でこれをまだ始まったばっかしなんですけど、これをそのことが目的でなくて、そのことによってやっぱり小学校の高学年の子どもたちの要するに居場所探し、居場所づくりということの発展させていくということの、まあ、モデルケースとなればいいなということでもって事業を進めて、やっておりますね。
それでは今後の予定や展開などがありましたら教えてください。
共同づくり推進会議という名称をもらいましたので、今我々が一番課題にしてますのは、この鵠沼地区の中でいろんな活動をしている団体があるんですね。防犯ですとか環境ですとか、それから交通安全とか、どうもその見てますとですね、いろんな団体があるのがそれぞれが独自にやってて、その整合性がないっていうか、また逆に言うと随分ダブっているところもあって、まあ、それらをですね、逆に言うとテーマごとでまとめていくという、例えば子どもの見守りなら見守りというテーマでもって、今 PTA の校外委員の方々、それから朝立っていらっしゃる方々、親父パトロールやってらっしゃる方々、それから町内会のパトロールやってらっしゃる方々で、その時に持っていくテーマっていうのが何にするかっていうのを今後議論にしていきたいと。例えば見守りとしても子どもの見守りもあれば、お年寄り孤独死のそういう見守りもありますし、要援護者の問題もありますし、それから交通安全という問題もしましてもですね、それぞれで活動されてますけど、その整合性なりトータルというものがなかなかないもんですから、そこをまとめられるイニシアチブが取れる団体にこの共同づくり推進会議がなればいいかなというふうに思っておりますけど、はい、はい、
ぜひね、情報も一元化していただけるとね、スマートな交通整理ができるかもしれませんね。最後に永瀬さんからラジオ聞きの地区の皆さんへメッセージをいただきたいと思います。お願いします。
鵠沼地区っていうのは大変、まあ、そういう意味では風光明媚豊かなところでもって、皆さんもゆったりした生活をされている地域ですので、それをこの今の雰囲気を壊さず、さらに友愛 言いますか、触れ合いの強い町に育ってきた、なっていければいいかなというふうに思ってますので、郷土愛という言葉が当てはまるかどうかは分かりませんけども、鵠沼を愛する気持ちを強く持っていただければというふうに思ってます。
はい。